頭の汗、いろんな汗を快適に、持ち肌、乾燥肌、天才肌、親分肌、職人肌、いろんなお肌も快適に、エアエアエアエアエアエアエアエアエアをリズムに乗せてみました。エアリズム快適24時間365日エアリズムライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠、
深夜特急オンザロード第9章、死の匂い、インド2。
午前6時、列車はようやくデリーに到着した。本来なら半年以上も前にロンドンまでの乗り合いバスの旅の出発点として浮き立つような気分で足を踏み入れただろうこのデリーの地に、今苦痛に顔を歪めながら降り立とうとしている。その皮肉な事態を笑い飛ばそうと思うが、うまく頬の筋肉が動いてくれない。だが、いずれにしても、ここがあのデリーなのだ。私は列車から降りると、プラットホームのベンチに倒れ込んだ。そうして、しばらくはガンジスの焼き場で見た死体のように動くことすらもできず、そのままじっと横たわっていた。1時間ほどしてようやく身を起こすことができるようになり、駅の外に出てタクシーを拾った。YMCA に行ってくれないか。それだけ言うのがやっとだった。私は、自分のような貧乏旅行者が泊まれる確かな宿といえば、YMCA しか知らなかったのだ。私の顔つきを見て取ると、運転手も無駄なことは言わず、すぐに車を走らせてくれた。部屋が欲しい。YMCA に入っていき、私がいきなりそう言うと、フロントの男は、部屋はあるがチェックインの時間まではまだかなりある、と言った。今空いている部屋をくれないか。私はめまいがしそうになるのをこらえて頼んだ。どこか悪いのか？多分。ひどいのか？多分。フロントの男は年配のボーイを呼ぶと、私の荷物を持たせ、部屋に案内するように命じた。私はかすれるような声で礼を言い、がっちりした体格のそのボーイの後に従った。部屋は狭かったが、ベッドの白いシーツがいかにも気持ちよさそうだった。ボーイが出て行き、一人になると、汗にまみれた体のままベッドに潜り込んだ。どのくらい眠っただろう。部屋に何かの気配があるのを感じた。目を開けると、薄暗い中に人の姿がぼんやり見える。扉の前に立ち、こちらを見つめている。夢を見ているらしい。私は目を閉じ、もう一度目を開けた。 だが、やはり人の姿が見える。一体何者なのだろう。あるいは、これすらも夢で、あの世から使いが来たとでも言うのだろうか。しばらく見つめていると、次第に輪郭がはっきりしてきた。どうやら、白い服を着た黒い肌の男のようだった。誰？私は声を出して尋ねた。それは自分が発した声とは思えないほど遠くに聞こえた。男はその問いには直接答えず、しばらくしてから口を開いた。具合はどうだい？意外なほど優しい口調だった。熱がある。どうした？風邪でもひいたのかい？わからない。薬は飲んだかい？飲んだ。インドのかい？いや、日本から持ってきたやつだ。すると、男は気まじめな口調で言った。それはよくない。インドの病気は、インドの薬でなくては治らないよ。そう言われればそんな気もしてくる。待っていなさい。薬を持ってきてあげるから。男はそう言い残すと、扉を開けて出て行った。姿が見えなくなってから、彼がこの部屋に案内してくれた、年配のボーイだということに気がついた。それにしても、何だって勝手に部屋に入り、私の様子を伺っていたのだろう。鍵は閉めておいたはずだった。あるいは、何かを盗みに入ったものの、私が目を覚ましたために、薬を取ってくると言って逃げ出したのではあるまいか。しかし、男は10分ほどして戻ってきた。確かにあのボーイだった。彼はベッドに近寄り、私の顔を覗き込むと、水差しからコップに水を注ぎ、それと一緒に、毒々しいほどの緑色をした三粒の丸薬を差し出した。これを飲むといい。もし彼がこの部屋に盗みに入ったとしたなら、この薬もどんなものか知れたものではない。だが、いい。たとえこれが毒で、彼に一服盛られたとしても、大したことではない。私は熱を帯びた何の現実感もない頭でそう考えた。私が薬を無造作に飲み込むと、彼は嬉しそうに笑った。私にはその笑いが、次第に悪魔的に歪んでくるように感じられてくる。彼がまだ立っているのはどうしてだろう。 そうか、チップを待っているのか。いくらかでもあげて早く出て行ってもらわなくては。そう焦りながら、またもや睡魔に引き込まれそうになる。一体俺はこのままどうなっていくのだろう。口の中でつぶやきながら、私は再び深い眠りに落ちていった。土のぬくもりが伝わってくる。相変わらず暑かったが、広場を伝ってくる風に、かすかな秋の気配を感じられないこともない。これから向かおうとしている絹の道には、秋が待っているのかもしれない。私は、アムリトサル行きのバスのターミナルで、多くのインド人に混じって野宿しながら、これまで通ってきた国から、これから通るだろう国々に、思いを馳せた。しかし、それにしても、今こうしてデリーを出発して、ロンドンへ向かうことができるということが、とても不思議なことのように思えてくる。哀れ俺は、このインドで土となる運命なのだろうか、などと考えたことが嘘のように元気になった。それも、すべてあの YMCA の年配のボーイのおかげと言える。彼がくれた緑の丸薬が、信じられないほど効いたのだ。あの日、彼がくれた緑の丸薬を飲んで、私は眠りに眠り続けたらしい。何時間寝たか、いや、何日寝たかわからないまま、空腹で目が覚めた。便所に立つとふらりとしたが、熱と汗を出し切ったせいか、体が軽くなっている。私はしばらくベッドの上で横になっていたが、どうやら体が楽になっているのは本当のようなので、食事をするため外に出てみることにした。気がついて調べてみたが、パスポート入れからもザックからも何一つなくなっているものはなかった。あのボーイは盗むために部屋に入ってきたのではなかったのだ。外の食堂でカレーを食べて帰ってくると、彼がまた同じ丸薬を持ってきてくれた。依然としてどんな薬かはわからなかったが、今度は安心して飲むことができた。少し多めにチップを渡すと、一度は遠慮する素振りを見せたが、すぐにひったくるようにその金を取り、最大級の敬語を使って出て行った。飲むとまた眠くなってきて、再び長い眠りから目が覚めると、体は一段と楽になっていた。起きて、食事に行き、帰って、彼に薬をもらい、飲む。それを4回繰り返すと、熱も頭痛もきれいさっぱりと消えた。インドの病気は確かにインドの薬でしか治らないのかもしれない。
TBS ラジオ公演、大和ハウスプレゼンツ、ミュージカル生きる、主演市村正親、加賀武史のダブルキャスト、黒澤明の名作を宮本亞門が演出。9月7日から新国立劇場中劇場で上演。
宮本亞門です。ミュージカル生きる再演します。僕にとってこの作品はまさに自分自身の思い、いろんな経験を全て入れ込んで皆さんに生きることの素晴らしさを伝えたと思っています。劇場でお待ちしております。
詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
フランシス・レイ追悼公演、フランシス・レイストーリー開催。10月16日月曜日、東京国際フォーラムホール C。 フランシス・レイが手掛けた数々の映画音楽をご堪能ください。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、はとバス、ユニクロ、